梅雨明けとともに今年も暑い夏がやってきて、セミの大合唱が始まりましたね。こう暑い日が続くと、どこか涼しい場所に逃げてしまいたいと思うもの、それなら思い切って避暑地に出かけてしまおうというのもいいですね。そもそも避暑地というのは、安政の開国後、日本にやってきた白人たちによって生み出されました。彼らが日本での生活において最も苦しんだのが、湿気ムンムンの島国、日本特有の夏のうだるような暑さでした。彼らの母国である北西ヨーロッパや北アメリカ北部では、真夏でも最高気温が20度を超える日はほとんどない。そこで夏でも涼しい土地を求めたのが避暑地の始まりだったようです。夏は外務省が日光に移ると言われるほど、明治時代初期、外人たちは東京に近い避暑地として奥日光や葉山、伊豆、箱根などに別荘やホテルを建設し、大いに賑わいました。今でこそ有名な避暑地の代表的ブランド軽井沢は、明治時代中期以降に少し遅れて避暑地の開発が進められましたが、大正時代になると日本の一大避暑地として発展しました。軽井沢は長野県にあり、東京から新幹線で60分というとても良い立地にあり、江戸時代には江戸と京都を結ぶ街道中山道の宿場町として賑わいを見せていました。しかし幕末になると、参勤交代の廃止とともに、軽井沢の追い分け宿は客足が遠のき、町は廃れていってしまいました。そんな中、軽井沢に救世主として現れたのが、カナダ生まれの宣教師アレキサンダー・クロフト・ショーでした。ショーもまたうだるような暑さから逃れるため、東京から避暑地を求めていた一人で、たまたま通りかかった軽井沢に一目惚れ、祖国とどこか似た雰囲気に運命的なものを感じ、軽井沢を屋根のない病院と呼び絶賛しました。後に翔は旧軽井沢の大塚山に簡素な別荘を建て、内外の知名人に軽井沢を保健と勉学の適地として広めた結果、宣教師の別荘が年を追って立ち始めました。2013年に公開されたアニメ映画「風立ちぬ」に出てくる草刈ホテルのモデルの一つと言われ、小説「風立ちぬ」の著者である堀達夫も滞在、またジョン・レノンが小野陽子と共に滞在したことで知られる万平ホテルの創設にも翔たちが携わったと言われています。万平ホテルの裏手から矢ヶ崎川に沿って広がっている一帯には、かつて結核の療養所があり、療養のため全国から結核患者を軽井沢に集めていたと言われています。これらが軽井沢が避暑地、そして西洋地として有名になった理由ですが、今や軽井沢はアウトレット、ゴルフ場でにぎわう日本でも有数のリゾート地です。少し足を伸ばせば浅間山の麓に広がる雄大な自然と、今でも西洋風の素敵な佇まいを残し続ける街並みを感じることができる、そんな場所になっています。今年の夏も猛暑が予想されていますが、ここは思い切って緑に囲まれた清々しい気持ちにさせてくれる街に出かけてみませんか。体が驚くほどすっきりしたなんてことを実感できるかもしれませんよ。日誌連声の広場、令和5年7月8月号でした。